主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いであたりを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の、第一朗読は、有名な、箇所だと思います。アブラハムが、神様から命じられて愛する一人をイサークをですね、神様にこのほふろうとする、お話ですね。実際のところは息子をほふろうとする、直前にです、神様が、主の御使いが待ったをかけて、そして代わりに、一匹のお羊を、捧げるというですね、いうお話ですが、この話は、何か、現代人の感覚からすれば、非常にちょっとどう受け止めてればいいのかというふうに思われるようなお話ですね。息子を捧げるアブラハムの気持ちは一体、捧げようとしたですねアブラハムの気持ちは一体、どういうものだったのか、あるいはこう生贄として捧げられそうになったイサークの気持ちですね。お父さんにですねほふられてこの殺されようとする、その時に、実際イサクの心の中にどういう思いがこの走ったのか、このアブラハムの心の中の葛藤というか思いと、その息子のイサークの中のやはりこの心の葛藤というか不安というか、そういうものも合わさってこのお話がやはりこの語られているわけですね。実際のところ私たちはやはりこういう子孫説にあたり、大切なものを、あるいは自分自身を捧げる、あるいは自分の命を捧げるというのは、一体どういうことなのかということをやはりこう見つめ直してみることが、一つ大切なことかもしれない。この捧げるっていうのは、あんまりこう、現代の日本社会ではそれほど注目されないものですけれども、でも私たちが何か大切なもののために自分自身を捧げていこうとする気持ちは、大切なことではないかというふうにも思います。父と子の関係の中で命を捧げるというお話は、森鴎外の小説の中に、最後の一句というですね、小説があるんですが、それはまた、考えさせられるお話なんですが、江戸時代のお話で、なんとか桂屋太郎左衛門だったかな、何かその大阪で船会社をやっていてですね、でもそれが災難があって それでまあそのそれに乗じてですね、そのまあお金を盗み取ろうとして、でも結局それが発覚してしまって、その太郎左衛門は、死刑判決を受けるんですよね。で、まあ、殺されることになった。それで奥さんはもうちょっとそれでもおろおろしちゃって、もうあの、まあ、悲しんでこうダウンしちゃうんですけど、子供がいてですね、で長女が一という長女がいるんですが、まあ、この16歳の少女なんですが、まあ、彼女がまあ気丈なタイプというか、で弟とか妹を連れて、お奉行さんのところにあの陳情に行くんですよね。嘆願をするんですけど、嘆願の内容が何かって言ったら、お父さんの命を救ってもらう代わりに自分の命を捧げるというですね。でそれを紙に書いて出すわけですよね。お父さんの命を救ってくださいと、代わりに自分があの、殺されていいですからということを言いに行くんですよね。でいわゆるこの、まあ、裁判所というのか、まあ、いわゆる当時はシラスって言うんですけどね、シラスの場でこのお奉行以下役人がこの何回もその位置に言うわけですよね。本当にいいのかと、お父さんが救われて今ここでお前が死んでもいいのかと。で位置の気持ちは全く変わらず、自分の命を下げて構いませんと。まあ、弟と妹はまあちょっとブレてる、まあ、ところはあるんですけども、で結局一が言うんですよね、あのお上のことには間違いはございますまいからっていうですね。でその一言が役人たちの胸を刺したって書いてあるんですね。で結局その一言で役人たちの方が動揺してしまって、まあ、ちょうど天皇陛下がこう変わるところだったので、結局恩赦を出してお父さんの命がまあ救われるというですね。まあその一の覚悟っていうか、16歳の少女がですね、そのお父さんを助けるために自分の命を捧げるというその決断そのもの、それで森鴎外その小説の中ではっきり書いてあって、マルチリウムという言葉が書いてある。マルチリウムとはドイツ語で殉教という意味ですね。でその言葉をその小説の中にはっきりと鴎外は書いてあるんですよね。ただ江戸時代の役人はその言葉の意味もわからなかったという、まあご存知かご存知ないか、森鴎外は津和野出身なんですね。あの山口県ので、津和野には有名な乙女峠というのがあって、まあ、明治になってからですが、まあ、多くのキリシタンたちが浦上四番崩れで連れて行かれて、まあ、拷問を受けたり殉教したりした、まあ、ところ出身なんです、森鴎外は。だから明らかにキリシタンの殉教者のことをよく知ってたと思いますね。多分一のその生き方の中にこのキリシタンの殉教者の気持ちをまあ、書いていたのかもしれないですけれども、まあ、まあ森鴎外の小説というのは大体その個人の生き方がある、その個人の生き方に対してそれを貫けないこう世間の風とか家族のしがらみとか、あるいは人間の運命とか、そういうものの中で葛藤する人々のことがまあずっとテーマなんですよね。でその家族の意向とか国の意向に負けてしまって自分の志を変える人もいる、まあ、いろんな小説もいろんなパターンがあるんですが、でもその流れに対して、まあ、はっきりと逆らうというか、命を懸けて違う道を示したのは多分この一という主人公だと思いますね。しかもそこに自分を捧げるという潔さがはっきりと、まあ、現れてるわけですね。まあ、他にも、まあ、皆さんご存知でしょう、三笑太夫っていう安寿と寿司を、あれもお姉さんの安寿が自分の命を捧げて弟の寿司を助ける話なんですけれどもね、捧げることによって何かを助けようとすることは まあ、多分人間の持ってる中の最も難しいけれども最も美しい、まあ、行為であるというふうに言えるかもしれない。実際のところアブラハムはイサクをほふらずに済んだわけです。で、イチもその覚悟があったけれども結局お役所の方が負けてしまって結局どちらも殺さなかったみんな助かったわけですけれども、でも実際のところ愛する我が子を捧げたのは実際上したのは御父とイエス・キリストですね。御父の意向だったのかイエス様の意向だったのか、愛する御一人子をいわば実際命を捧げ尽くすことになった。そしてこの四旬節はそのイエス様の捧げのいわば準備を私たちはしているわけです。イエス様が自分の命を捧げ尽くした、御父が御子を捧げ尽くしたことによって今日の福音書の主の変容の素晴らしい世界が広がっている。それは私たちの救いに直結しているものですけれども、捧げ尽くした先にあるのは恵みの世界、救いの世界が広がっている。だから捧げることには大きな意味があるだろうというふうに思われます。まあ、私たち一人一人ができることは、まあ、ごくごく小さな捧げですけれども、まあ、私たちこの四旬節、まあ、少しでも、まあ、自分の大切なもの何かをですね、まあ、少しでも捧げていくことができて神の大きな恵みの世界を味わっていくことができるように、まあ、共に祈りたいと思います。